愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科の柴田悟准教授です。今週は人間と共存する知能機械に関するお話を柴田先生に伺います。
知能機械の代表というのがロボット。
そうですね、なぜ知能機械と呼ばせていただいているかというと、
はい、
私が考えているのが、うん、知能機械ロボットっていうとですね、例えばアシモとか人間型の歩行ロボットとか、はい、あと動物犬ロボットですよね、
うん、
っていうことをイメージされると思うんですけども、
はい、
私自身がやっぱりロボット知能機械っていうのも、まあ、人間に役立つものじゃないといけないっていうふうに思っててですね、そうするとあくまで道具の延長であるといいんじゃないかと思ってるんですよ。ということは道具って言ったら、まあ、人はそんなに使うのに意識しないじゃないですか、だから最初は道具としてそういうものを使ってるんだけれども、徐々にそれを知能化していって、まあ、知らずのうちに知能機械ロボットみたいなものを使ってるっていうようなことが、まあ、いいんじゃないかと思うんですね。で実際その今高齢化社会とか少子化とかでロボットっていうものが人間と共存してですね、活躍するための研究とかがたくさん行われてるんですけれども、もう最初からですね、
うん、
人間型ロボットとかがこう同じ部屋の中でなんか人の世話とかをしようとすると、やっぱり全然ロボットを知らない人とかが拒絶反応を出したり怖がったりするんですね。若い人、興味深い人だったらそういうロボットを見て喜んだり握手したりするんですけども、やっぱりお年寄りの方とかそういう方っていうと、まあ、ロボットを見るだけで嫌だって、
うん、
例えばもう私は機械はわからないっていう人がいるじゃないですか、という時、
は
い、
苦手ですね、
も
う機械と聞いただけで拒絶反応を示してしまうような方もね、いらっしゃいますよね、
そういう人でもやっぱり支援とかですね、
うん、
共存できるようなのが一番いいんじゃないかと思ってるんですけどね。
先生がおっしゃるように、そのロボットっていう、まあ、意識を皆さんに、私たちの生活の中で一緒にこう過ごしていくためには、急に人間型ロボットが家にいるよりは、身近なものを徐々にこう慣らしていくっていうのが大切になってくるんでしょうか。
そうですね、もうおっしゃる通りだと思いますけれども、例えばですね、
はい、
私がですね、まあ、寝たきりになってしまったとした時に、はい、その時にロボットが人間型ロボットがいてですね、で私の周りを身の回りを世話をしてくれるっていうのも素晴らしいことかもしれないんですけれども、実際医学系の先生と話をしたら、やっぱり人は人のみでないと癒されないというふうにおっしゃるんですよ。でそういうことを考えた時に、しかし例えば寝たきりの人っていうのはある一定の時間で寝返りを出さないといけないんですね、
はい、
そうじゃないと背中とかお尻とかに褥瘡というものができてですね、
まあ、床ずれとか、
そうですそうです、ができて、そういうようなことをやらないといけない。例えば、お風呂にいるときは抱きかかえて、で場所をこう異常させないといけないわけですね、そういうようなことっていうと非常に介助する方に、される方に負担になるわけです、
重労働ですよね、
例えばそういうことを人の代わりに何かロボットが手伝うことができればですね、いいわけですよね。であくまで人はいるんだけれども、そのロボットはそういうようなことの、まあ、手助けをするっていうようなことだと、いいんじゃないかっていうふうに考えてるんですけどね、
確かに今は少子化であったり高齢化であったり、その若い人の力っていうものが、これからますます不足していく時代ですよね、
そうですね、
そういった時に何かこう人間を助けてくれるような力があればというのが、また一つ研究のきっかけでもあるんでしょうか。
そうですね、そういうことは非常に大事だと思いますね、
先生がこういった知能機械の研究をしようと思われたきっかけっていうのはどういった時だったんですか。
人間っていうものの非常に優れた特性とか滑らかなものというものを機械に何か応用すればですね、それを見たりそれと付き合ったりした時に、まあ、人はそれに対してすごい共感を覚えてですね、 そういうロボットみたいな知能機械みたいなものが人の日常生活に入ってきた時にすんなりこう入れるきっかけになるんじゃないかというところからなんですけどね、
大学院時代にはどんな研究をされたんですか？
大学院の前期課程の時にはまずあの画像処理のことをやったんですけどね。
画像処理、
写
真みたいなことですか？
あのですね、カメラがありますよね、
はい、
複数台のカメラを使って離れたところにある物体の形がどういうふうになってるのかっていうのを調べるようなことですね、うん、簡単に言えばですけども、右目で映ってるものと左目で映ってるものの両方のこの視線みたいなものをこうクロスしたところに必ず対象の物体があるという原理、これを三角測量というんですけどね、
はい、
でそれをあのその三角形のが分かればその物体の位置とかが分かるということなんですけども、うん、で難しいのは右目と左目、右のカメラと左のカメラでその特徴点というのが対応させることなんですね、
はい、対応、
対応させることなんですね。例えばなんかよく似たものが3つぐらい並んでるとするじゃないですか、
はいはい、
でその時に一番左にあるやつは一番左にあるものと同じものだ、
うん、
で一番右のやつは一番右と同じものだっていうのが分かっていればいいんですが、
はい、
それがもしも間違えていたら、
はい、
全然違うあのものだというふうに装置が認識しちゃうんですよ。
へ
ー。でそれをあのうまくね、右のカメラと左のカメラに対応づけれるためのね研究をちょっとやってたんですけどね。隠れって言って前になんか障害物があって、
はい、
片一方のカメラには障害物があるんだけれども片一方にはないような場合にその障害物の後ろに特徴点の一部が隠れてしまった時にどう対応づけるかっていうような隠れ問題っていうのがあって、その研究、それとですね、あと物体のこの形ですよね、
はい、
コップだったらコップの面がどういうふうな方線っていうんですけれどもが向いてるかっていうのを同時に一度にあの測定できるようなねことをあの研究自分で考えてやったんですけど、それは残念ながら汎用性がないということで、論文にはならなかったんですけどね。
これ先生大学院の時一人で研究されてたんですか？
そうですね、
すごい。でも聞いてましたら、まあ、人間ならば簡単にその捉えられるようなことも、やはりそれを機械でやろうと思うと、かなりなご苦労といいますか、その いろんな角度から研究していかないといけないんですね。
そうですね、
うん、同じようにその知能機械というだけあって機械に知能とか、まあ、感情とまでは言いませんけれども、そういったものをどういうふうにすれば与えられるかとか、動きにもやはりその滑らかさですとか、そういったものをどうすれば与えられるのかっていう、まずは人間を見ていくことだったり。
その通りですね、
人間の研究になってくるんでしょうか？
そうですね、私自身はだからまあ知能機械と言いながら、
はい、
人間工学からの研究をスタートしたような感じで、もう本当におっしゃられる通りでもう私は何も言うことがないようなぐらいなんですけれども、例えばそのこの間北京オリンピックがありましたけれども、はい、オリンピックで体操選手とかこうダイナミックにあれあの演技したりですね、はい、なんか滑らかでしかもあの力強いような動きを人は見るとやっぱりなんか感動しますよね、
はい、
そういうのと同じでその滑らかで非常にこう生物人間独特のこうものっていうのがあってですね、
うん、
そういうものを見ると人はなぜかこういい気持ちになるというか、
うん、
そういうのは何だろうな、それを機械に応用するにはどうしたらいいのだろうなとかっていうようなことを研究してるんですけどね。例えばですね、
はい、
あのできるだけ簡単な指示っていうか命令でですね、それに協調して動くようなあのロボットというか知能機械ですね、
はい、
そういう研究をちょっとやってるんですけどね。例えば部屋の中にいるようなこうちっちゃい移動ロボットがあって、
はい、
それが物を持ってきてくれたりなんか運んだりしてくれるような場合を考えたときに、その指先でですね、
はい、
こういうふうにまあ動かしたら
右から左に
こういうふうに動かしたとしますよね、ま
あ、人差し指一本で右から左に、左から右に、はい、
それに合わせてロボットが協調的にこう動いてくれるといいかなと。
指一本でロボットも
ね、
あのその動きに合わせて 動けば、
ただそれがですね、あのちょっと研究をしてみたときに 人がこうさっき言ったみたいに2点間手をこういうふうに左右に動かすとするでしょう、
はい、
で普通に動かしてる動きっていうのをそのまま機械に応用したら実は結構早いんですよね。これが
例えば左から右に、まあ、1秒もあれば、
そうですね、
0.5 秒もあれば動きますよね、
でそれと同じような動きを、はい、あの部屋の中にいる小さな知能機械がビュッて動いたらこれは意外と怖いんですよね。
はあ、怖いかも。
もちろんそのロボットというか機械がですね、
はい、
どういうようなあのもので構成されてるかにもよるんですけど、なんかそれこそぬいぐるみのような機械だったらそんなに、ね当たっても痛くないから怖くないかもしれないんですが、あのぬいぐるみのような機械ではあまりこう力が出せないわけで、かといってガチガチなものだったら、当たったら痛そうっていうので、
ビュンっていう音が聞こえてきそうですよね。
デザインっていうのもまあ大事ではあるんですけどね。でデザインとか大きさとか、まあ、構造自由度とかもあるんですけれども、そういうようなものいろんなものがですね、
うん、
その人に影響を与えていくんですけどね、うん、
やはりその先生が研究してらっしゃる人間と共存する知能機械に関する基礎的な研究となると、あらゆる分野その素材であったり、形であったり、どうすればその人間にこう圧迫感を与えずに一緒に生活していけるか、ね
え
ーえー、奥深くて広い研究ですね。
ですねその、人にとってこう親近感があるロボットっていうのを考えたときに、はい、単純に考えたら人そっくりのロボットを作ったらいいと思うじゃないですか、それがね意外とですねあるロボットがあって、でそれをこう人に近づけていくとすると、うん、あるところですごい人は嫌な感じがするんですね。最初はだんだん人に近づいていったらこう上がっていくんですけれども、うん、ある程度近くなってくるとこうガクッと下がって非常に悪い評価が出て、これを不気味の谷というふうに森正弘先生ですかねっていう先生がやったのがあって、だからあまりにもそのロボットが人に近すぎるとですね、うん、やっぱりちょっと怖いという、
それは本能で持ってるわけですね。
本能で持ってるんですよね。ですからその知能機械のデザインにしても、まあ、人がにとってこういいような感じにするっていうのは非常に大事でですね、
でも本当にお話を伺ってますと、これから、まあ、少子化だったり高齢化だったり、まあ、老老介護の時代になると言われておりますけれども、
そうですね、
ますます研究としては重要な分野になってくると思いますが、これをですね先生はその教育の中にも取り込んで若い人たちにもその知能機械の大切さ、ね、面白さを、教えていっている教育を進めているということをまた来週お話伺っていきたいと思いますので、はい、
ありがとうございます。どうも
先生また来週よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の柴田悟准教授に学生の能力を高めるための教育方法などについてお話を伺います。お楽しみに。